一，Rising Java 一，R is in，Rising Java 一，阿基尔。
明けましておめでとうございます。2015年の幕開けとともについに始まりましたアルジオ新たな日本語プログラム Rising Japan。 パーソナリティの RJ コアです。この Rising Japan という番組ですが、日本と神様をつなぐラジオプログラムとなっております。神様を知らない国 Japan が God とつながることによって、太陽の日が昇るようにライジングする日本になっていくことを願いながら、クリスチャンである私たち3人の番組パーソナリティが週替わりでお届けするプログラムになっております。今回は記念すべき第1回目の放送ということで、メインパーソナリティ3人でお届けする特別プログラムをお送りしてまいります。早速チャンネルを合わせてくださった皆さんに、まずはこの1曲、希望の光。神様が共にしてくださる希望のラジオプログラム、 RJ Rising Japan 希望の光をお送りしました。さて、冒頭でもお伝えしました通り、 Rising Japan は神様と日本をつなぐ番組ということで、皆さんが目には見えない神様をもっと身近に感じられるようなプログラムにしていきたいと思っております。皆さんと神様とのエピソードや聖書バイブルのメッセージはもちろん、熱く力を受けるゴスペルソングもたくさんお届けしてまいります。そして毎月のテーマに沿って特別インタビューや皆様からのお便りもご紹介していく予定です。 Rising Japan 番組コーナーについては、この後 RJ ソルトさんから詳しくご紹介していただきますので、皆さんお楽しみに。さて、1月も早いものであっという間に半分が過ぎてしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。始めが半分だという言葉もありますが、何事も始め、最初のスタートが本当に大事ですよね。一年の最初であるこの時をうまくスタートダッシュして、2015年 Rising Japan の私たちも皆さんと共に熱く走り抜けたいと思います。早速今月1月の番組テーマですが、2015年新年ということで、始まりというテーマで皆さんからのお便りを募集します。1回目の放送ですが、なんと早速たくさんのご応募いただいております。ありがとうございます。まず私からは Rising Japan への応援メッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームギコンヌさん、日本のラジオは Rising Japan、日本に愛と笑顔をお届けするラジオになってください。応援してます。ありがとうございます。なんだか広告のようなコメントでした。続けてラジオネーム和裁の妹、どこかで聞いたことある名前ですね。待ってました Rising Japan、 Rising Japan から日本全国の皆さんの心に暖かく希望的な太陽が昇る2015年になることを心から願っています。ファイティーン。ライジングジャパンの番組名にふさわしい100点満点のコメントありがとうございます。そして最後にラジオネーム羊雲さんから、ライジングジャパンで日本と世界の境界が近くなれることが本当にハレルヤです。楽しみにしています。ということで、たくさんの応援メッセージ本当にありがとうございます。皆さんの期待に応えられる番組になるように、 Rising Japan 3人で頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いします。引き続き 皆様からのお便りを募集しています。皆さんどしどしご応募ください。投稿方法はメール rjapan.rgo@gmail.com、 Twitter、Facebook、 そして RGO のホームページからも投稿できますので、皆様からの温かいメッセージお待ちしております。それではこの後はお待ちかね、パーソナリティ RJ ソルトさんに代わってライジングジャパンのコーナーについて詳しくご紹介していただきます。皆さん、チャンネルはそのままで。
RJ コーさん、ありがとうございます。それではここからバトンを引き継いでお届けするのはライジングジャパンナビゲーターの私 RJ ソルトです。いやー、もうすでに皆さんお感じになってらっしゃると思うんですけれども、この番組作り、あるいはまあ放送自体について私たちまだまだ不慣れでですね、もっともっとこれから洗練されないといけないという状況なんですよね。引き続きこれから聞いていただいている皆様に育てていただきまして、皆さんとそして何より神様の期待に添えるように、より良い番組作りを通して神様と日本がガッつりつながるという夢実現に取り組んでいきたいと思っております。これからもよろしくお願いいたします。さて、新たにスタートしたこのライジングジャパン、実際どんなプログラムで構成されているのか、私から紹介させていただきますね。コーナーは大きくお便り紹介、ゲストトーク、そして天の扉、この3本立てでお届けしてまいります。まずはお便り紹介のコーナー、こちらはリスナーの皆さんからのお便りをご紹介するコーナーです。毎月テーマを決めまして、まあそれに沿った形でコメントなどをお寄せいただけると嬉しいです。この番組のコンセプト、もう皆さん覚えていただけましたか？神様と日本をつなぐプログラムということなんで、まあ非常に壮大なと言いますか、意義は非常に大きいことだと思ってるんですけども、まあそれに負けじと聞いてくださっている方の対象範囲が猛烈に広くてですね、下は1歳、2歳、いやまだもしかするとお腹の中にいらっしゃる方から小中高校生、大学生と、まあ自他ともに認める青春真っ只中の皆さん、そして社会やご家庭で活躍される大人の皆さんなどなど、本当に老若男女様々な方が聞いてくださいますから、まあ天にまで届く主張、もちろんお悩みでも構いません。ありのままの姿が皆さんの力になるかもしれません。楽しみですね。ワクワクしますよね。お名前はラジオネームで結構です。ぜひ皆さんからの天と地をつなぐ熱いメッセージお待ちしています。さて、それではここで曲を挟みまして続いてのコーナー紹介をしてまいります。さて、お聞きいただいておりますライジングジャパン、プログラム紹介を行ってまいります。次にご紹介しますのはゲストトークのコーナーです。ゲストの方をお招きしてお話を伺うコーナーなんですが、皆さんはどんな方のお話が聞いてみたいですか？あんな人にこんな質問してみたい、あるいは自分が出演して話してみたい。いいですね。楽しそうですね。ワクワクします。番組のコンセプトで神様と日本をつなぐと歌ってますけど、日本人には限りません。もちろんインタビューは日本語になると思いますけれども、大歓迎です。とりあえず次戦他戦問いません。ゲストは特に肩肘張ったものではなく、ぜひ我こそはという方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡ください。なお収録は電話でさせていただくこともできますので、お気軽にご相談ください。そういえばですね、昨年末実はちょっと面白い話を私聞きまして、神様が私たち人間一人一人に与えてくださった個性に関する話なんですけど、動物が出てくる例え話なんですが、ちょっとここでご紹介しますね。ある動物園にいろいろな動物たちがいるんですけど、その中のある虎のお母さんがあまりにも素晴らしく自分の子供たちを愛して育てていて、それがまあ模範的だということで、その動物園の園長さんが その動物園にいるすべての動物のお母さんたちに向かって、みんな、この虎のお母さんのようにしなさい、と言ったんですって。この話を聞いたある鳥のお母さんが、虎がやっている通りにあって、私も最高の母親にならなくっちゃ、と思ってですね、自分の子供である鳥たちに対して、虎の食べ物をそのまま食べさせ、また子供たちがこう、羽がありますから、バタバタ飛び回る姿を見ると怒って、あなたたち、虎のように走らないといけないんじゃない?と言って教えたんです。鳥としての個性を無視したまま、虎のようにならなければ、あなたの人生はもう終わりだと口癖のように話して、また子供たちに対して、虎のように、あなたたちも野生動物の狩りをしてこなくちゃと言うんです。するとどうでしょう?子供の鳥たちは、いくらやっても虎のようにはできない、とだんだん自信を失い、夢や希望まで失ってしまいました。結局、鳥のお母さんも、その子供たちも、毎日生きるのが苦しくなって、虎たちを見るたんびに、虚しさが大きくなるばかりだったんです。一方で、同じ園長さんから話を聞いたウサギのお母さん、その虎のお母さんが子供たちをどのように育てるのかをよーく観察して、その親が子を愛する心情を学んで大きな感銘を受けたんです。その心情を受けたウサギのお母さんは帰って行って自分の子供たちにいつも真心で接し面倒を見て、虎が子供の虎を虎らしく育てたように、自分の子供たちをウサギらしく、その個性にふさわしく、こうぴょんぴょんよく飛んでね、成長できるように教えてあげたんです。ある日、一匹の子ウサギが、虎たちは肉を食べているのに、私たちは草ばかり食べていていいんですか?とお母さんに尋ねたら、それは個性が違うからそうなんだよ。あなたが草をよく食べれば、虎が肉を食べた時と同じ力が来る。あなたはウサギだからそうだ。と話してあげました。ウサギの子供たちはすくすくと育ち、このウサギのお母さんも、虎のお母さんと共に動物園の中で最高の母親として知られるようになった。というお話なんです。この話を聞くと、有名な聖書のイザヤ書の中にある動物天国の比喩と言われる聖句を思い出しますね。皆が個性通りに光を放つところがまさに理想世界。神様は個性通りにみんなを育ててくださっているし、祝福もくださるということなんですよね。つまり個性ってそれ自体もちろん素晴らしいものですけど、神様の視点で、神様の心で分かってこそ、その本当の価値が分かるということが言えるんじゃないでしょうか。この番組では老若男女問わず、いろいろな方をお招きして、それぞれの個性で神様と通じ合えたエピソードなどをご紹介できればと思っております。ぜひご期待ください。ちなみに来週はこの番組の進行役である私たち RJ3 人が出演して、それぞれ番組に込める思いなどをぜひお届けしたいと思っております。お楽しみに。そしてライジングジャパン三つ目のコーナーは天の扉です。神様と共に生活する中で溢れ出る感謝や愛の告白を詩や歌で表現した作品を紹介したり、最近のニュースを聖書との関わりなどから紐解いたり、天の信条をリスナーの皆さんと分かち合うコーナーです。生活の中で天との行き先を深め、地上で神様を感じるトピックを集めてお届けしていきたいと思います。こちらもぜひお楽しみに。それではまた。お届けしたのは RJ ソルトでした。 Alright, thank you for listening to this radio program. Please stay tuned. Yeah. Right.
ソルトさん、ありがとうございました。さあ、ここからは RJ ドゥがお届けする天の扉のコーナーです。最後めちゃめちゃソルトさんかっこよかったですよね。 Alright, thank you, なんちゅる感じのプレイステーションみたいな、プレイステーションありがとう、今はスマホの時代だけれどもと、その話してないですけどね、Please stay tuned って言ってましたからね、ぜひ、この言葉の通りですね、こんな感じでお送りしていきますけれども、 RG を切らないで聞き続けていただきたいと思いますので、お願いいたします。まあ、ああいう風にね、かっこよく言えるのも個性の一つですよね、うん。この天の扉のコーナーは、神様と共に生活する中で溢れ出る感謝や愛の告白を詩や歌で表現した作品を紹介したりしながら、天の心情をリスナーの皆さんと分かち合うコーナーです。今日は僕らに御言葉を伝えてくれている牧師先生が書いた素敵な詩をご紹介いたします。その詩のタイトルは、お月様お星様です。お月様お星様、愛しい人よ、あなたに会いたいから、夜月を見なさい。月に映るあなたの顔を見られるように。私の顔は明け方の星に映すから。愛しい人よ、私に会いたかったら明け方を呼び起こしなさい。はい、聞いていただいたのはお月様お星様、いかがでしたか。素敵ですよね。こう、皆さんにも会いたいけど会えない人っていませんか。それが神様なのかもしれないし、直接は会えない自分にとって大切な人かもしれないし、その会いたい人に会えないとき、その時に同じ世界に存在しているんだから、あなたが夜月を見なさい。そうしたらその月に映る顔を私が見るから、そして私は明け方の星に自分の顔を映すから、そこで会おう、だから明け方を呼び起こそうとおっしゃいました。本当に素敵ですよね。僕も大切な人に会いたくなりました。聖書の歴史を見ても、神様が明け方に働かれることって多いんですよね。例えば世界史の教科書にも出てくるモーセ、神様から実戒をもらった人ですけど、モーセが紅海を分けた時も明け方ですし、モーセ自身に神様が朝早く起きて何々をしなさいとおっしゃったことも多かったですね。じゃあなぜ明け方を尊く思われる神様なのか。それは明け方が一日の始まりだからですよね。一日の始めの時間に主と疎通すれば、その日一日主と共に生きられるし、じゃあ拡大するならば、今2015年1月ですよね。この2015年の初めにどう過ごすかによって今年一年が変わると思いませんか。ぜひ皆さんがこの2015年という一年を素敵に過ごすことを願っています。回想聞いていただきました。 Rising Japan 1月は始まりをテーマにお送りしていますが、皆さんの始まりエピソードをいただいておりますので紹介していきます。まず、ラジオネーム羊さん、2015年新年の始まり、親孝行してきました。そしてラジオネーム恋する羊さん、羊ばかりですね、人間は聞いていないのかというね、2015年の始まりは実家に帰って親戚家族と久しぶりに会いました。ライジングジャパンの皆さんはどんな過ごし方をしましたかと。やはりこの年末年始は帰省してね、親や親戚に会うという人が多いんですよね。そこで親孝行をしている羊さんは1年の初めとしてはバッチリだと思います。僕はね、どういう過ごし方をしたかといえば、毎年 岡山の祖父母の家に行くんですが、今年も年始は岡山でしたね。そこでこの番組のジングル、あの Rising Japan とか R is in みたいな、あのデモ音源を作ってました。今回アカペラのちょっとジングルをね作ってみまして、それをちゃんと綺麗に録音し直したらこの番組でも流せると思いますので、お楽しみにということでございます。あと瀬戸内海に向かってゴスペルを大声で歌ったり、一年の決心を瀬戸内海に向かって叫んだりですかね。ちなみにこれは毎年やってます。去年だったら年始に一人で縄跳びを2014回飛んだりしましたけど、はい。そして最後ですね、ラジオネームジョンとラボルタさん、はい、ありがとうございます。年明けに輝いている自分を100通り思い描いてメモ帳に書いてみましたと。なるほど、確かにこうなりたいとかこうしようとか具体的に書き出したり考えたりするとその姿に向かって実行もしやすいと思いますし、いいかもしれませんよね、うん。まあせっかくその100通り書き出したんなら、その輝いている自分の姿を忘れたら死ぬと思って、どんどん輝いていっていただきたいと思います。てか100通り輝いている自分ってどんなものがあるんですかね、まあ、気になりますかね。またぜひ教えてください。今ライジングジャパンを聞いている皆さんも1年の始まりに何か目標を立てたりとか考えたりしたんでしょうかね。どうなんでしょう。また皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、ぜひ送ってきてください。メッセージの宛先はメールは rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、そして RGO のホームページ rgo.got21.net からも投稿できますのでよろしくお願いいたします。ちなみに現段階ではツイッターのアカウントはまだできていないということですので、また順次ね作っていきますのでよろしくお願いいたします。また来週から様々なコーナーも始めていくと思いますので、お時間が合えばぜひ Rising Japan 聞いていただきたいと思いますね。3人でやってる番組なのにまさかのバラバラでスタートするということでございますけれども、来週はみんなでまた喋る時間あると思いますので、また聞いてみてください。ではここで1曲聞いていただきたいと思います。世界初オンエアの曲です。 Rising Japan にふさわしい日本を盛り上げる曲だと思います。特に職場で働く社会人たちが聴くと力を受けるおすすめソングです。それでは聴いてください。新曲、暗いこの世界を照らす光は暗いそう、
だって共にするのは時代のクライストだから、クライスト暗いを生きる明かりにと愛を受けた証しにと、制約時代を駆け抜けよう、血の手をぎゅっと握り走ろう、職場が多く縛られ乗って 生活信仰を世界に縛られるのではなく世界を真理で縛りつける世界に収められるのではなく世界を主と収めていく荒れ狂う世の海
聞いていただいたのは世界初オンエアシンジョンでした。さあということであっという間にお別れの時間がやってまいりました。ライジングジャパン今日が初回放送ということでしたがいかがだったでしょうか。ぜひ、感想なども送ってきていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。また1月はですね始まりこれをテーマにしてお送りしておりますので皆さんからの始まりエピソードなんかもお待ちしております。最後にね宛先もう一回だけ言っていきましょうかね。メールは rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com Facebook rgo のホームページそしてまだ存在していない番組 Twitter からもお待ちしております。 Rising Japan 最後までお付き合いありがとうございました。また来週もぜひこの時間にお会いいたしましょう。以上 RJ ドゥでした。バイバイ。虚しい世の死が